ようございます。聖書と福音の時間です。まもなくゴールデンウィーク、楽しみですが、人気のスポットはどこも人ばかり。どうも人混みは苦手です。そんな時、自分もその人混みの一部だということをつい忘れてしまいます。私も誰か他の人から見れば迷惑な人混みの一人、その視点を忘れてはダメだなと思います。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
おはようございます。天川忠です。ワンピースと聞いて女性の衣類を思い浮かべる方はおそらく年配の方だと思います。若い人にとってこのワンピースはとても有名な漫画のタイトルなんです。先日ワンピースの DVD を見る機会がありました。眠たくなれば寝たらいいかくらいの軽い気持ちで見たんです。ところがどうして途中からぐいぐい引き込まれ、最後には不覚にも涙をしてしまいました。本当に感動したんですね。この漫画は今までに72巻出ており、全世界で累計3億4500万冊が発行されているそうです。若者を中心に世界中で受け入れられているんですね。このワンピースの主人公ルフィやその仲間たちのキャラクターは実に魅力的に描かれています。中心テーマは仲間、絆、愛なんです。今の若い人たちの心を掴んでいるものがこの主人公ルフィの裏表がなく権力にこびることをせず、仲間を何よりも大切にし、そのためになら命も惜しまないというものであり、その仲間たちが人には言えない心の痛みや悲しみを持っている人間たちであるとするなら、確かに表面的には変わったように見えますが、心の本質においては昔も今もそんなには変わってないように思うんです。聖書にこのような言葉があります。人の望むものは人の変わらぬ愛である。今から3000年も昔の言葉です。でもよくわかるんですね。私たちは変わらぬ愛で愛されたいんです。いや、愛されなければ自信を持って生きていくことはできません。最近、愛されるよりも愛する方が大切だ、愛される前にまず愛しましょうとよく言われます。でも人間はまず愛されたいんです。しかし、いつも変わらない愛で愛されることなんてこの現実世界では不可能だし、そんなものはテレビや小説の中だけの話だと心の中で諦めてないでしょうか。私がもし聖書に出会わず、イエスという存在を知らなかったら、おそらく変わらない愛などはないと考えていたと思います。あなたはどうでしょうか。変わらぬ愛などないと思われるでしょうか。信じることによってしか見えてこないものがあるんですね。愛とはそういうもんなんです。聖書の一箇所をお読みいたします。イエスはそこを去って道を通りながら収税所に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。マタイの福音書を記したマタイがイエスの弟子となった時の記事です。ここには普通の使徒弟子では考えられない状況が記されています。使であるイエスが弟子であるマタイをスカウトしたことです。イエスとの出会いには例外なくこの原則が成り立ちます。イエスがまず私たちに近づいて来られるのです。もしこの方が近づいてくださらなければ、私たちは決して出会うことができません。主税人マタイですが、彼がどのような人生を歩いていたのか、またどんな幼少期を過ごしていたのかはわかりません。しかし言えることがあります。それはマタイの心には人には見えない傷と痛みがあったということです。主税人というのはこの当時最も蔑まれた仕事の一つでした。 当時多くの仕事は親から子への世襲です。しかしこの主税人という仕事は自分で希望してつく仕事だったんです。人に嫌われるが大金が手に入る、そんな仕事を自ら選んだマタイの心に何もないはずはありません。彼はお金を何よりも信じていました。裏を返せば人間を信じていなかったんです。人から信頼してほしいとも考えていませんでした。私も同じだと思われる方もおられるかもしれませんね。それがこの世界なのかもしれない。でも本当に人を信じたくないのでしょうか。人から信頼してほしくないのでしょうか。そうではないように思うんです。信じるのが怖いんですね。裏切られるからです。傷つきたくないんです。マタイも同じです。そしてその心の痛みを誰も気づかない。表面的なことでしか彼を見ていないんですね。今も同じです。学歴や仕事や容姿でこの世界は私たちを評価します。そんな世界の中で心を開いて人を信じることができるでしょうか。傷つきたくないから信じられないんです。まず信じることが大切だ。そんなことは分かっているんです。でもそれができないんです。マタイはそんな人ではなかったかと思います。でもただ一人彼の心を見ておられた方がいたのです。イエスです。この方は彼の心の痛み、悲しみ、孤独を見ておられました。彼の心に痛みや傷があるのと同時に、マタイにはずるい心や卑怯な考え、自分勝手な欲望も渦巻いていたはずです。ただの被害者ではなく、同時に加害者でもあったんです。イエスはそのマタイの全てを見ておられたんですね。昔こんな話を聞いたことがあります。ある村に暴れ象がいて村人を傷つけていました。凶暴な象だと誰もが思っていました。でもある時その原因が分かったんです。象の足の裏に針が刺さっていたんです。暴れていたのはこの足の痛みが原因でした。人間は誰もその原因を知ろうとしなかったんです。マタイは決して褒められた人間ではありません。でもそれには原因があったんです。イエスはその原因を見ておられたんです。マタイはまず愛され、信じられ、傷を癒されなければなりませんでした。心に突き刺さっている針を抜いてもらわなければならなかったんです。イエスはマタイの傷を変わることのない愛で癒されたんです。この後イエスはマタイの家に行き、彼と彼の友人と一緒に食事をしました。マタイはこの時、このイエスという方が本気で自分を愛し受け入れてくださっていることを理屈抜きで味わったんです。口先だけでないことを知ったんですね。そして心から安心しました。信じて間違いない方がここにいる。イエスは最悪のマタイを信じ受け入れてくださったのです。人間にはこの愛が必要なんです。この愛によってのみ人は立ち上がる勇気を得ます。イエスがマタイに近づかれたように、今あなたに近づき、あなたの目の前に立っておられるんです。そして私についてこないか、そう言っておられます。目には見えませんが、この方の愛を信じ一歩踏み出してください。このマタイのようにです。あなたにはイエスの愛が本当に必要なんです。心からお勧めします。
国分ゆりえでイエスの愛に抱かれていこう。
十字架の愛に抱かれていこう。
番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスはそこを去って道を通りながら収税所に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。マタイの福音書9章9節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。